読売新聞。
4月12日の読売新聞音声ニュースです。岸田総理大臣とアメリカのバイデン大統領、フィリピンのマルコス大統領は11日午後、日本時間の12日朝、アメリカのホワイトハウスで会談しました。日本、アメリカ、フィリピンでの首脳会談は初めてです。南シナ海や東シナ海で一方的な現状変更を試みる中国への懸念を共有し、防衛協力の強化で合意しました。3カ国は会談が終わった後、自由で開かれたインド太平洋と国際法に基づく国際秩序を謳う共同声明を発表しました。声明では日本とアメリカ、フィリピンの連携強化で、インド太平洋地域、世界の安全と繁栄を促進できるとしました。中国はフィリピンと領有権を争う南シナ海のアユンギン礁や日本の尖閣諸島がある東シナ海で強引な海洋進出を続けています。こうした動きを踏まえ、共同声明では中国を名指しして深刻な懸念を明記しました。日本、フィリピン両国とそれぞれ同盟関係にあるアメリカは揺るぎない同盟上の関与を表明し、中国を牽制しました。台湾をめぐっても平和と安定の重要性を確認しました。具体的な協力強化策としては、防衛海上保安当局間の共同での訓練や演習を実施し、来年には日本近海でも訓練を行う予定です。次のニュースです。アメリカのバイデン大統領は10日、ホワイトハウスで行われた岸田総理大臣の歓迎式典で、日本とアメリカの両国で愛されている桜を両国友好の象徴としてアピールしました。岸田総理大臣もアメリカが2026年で建国250年を迎えることなどから、新たに250本の桜を寄贈する考えを示しました。ホワイトハウスの南の庭、サウスローンで行われた歓迎式典で挨拶したバイデン大統領は、桜の木のように、日米の友情は時を超え、感動を与え、繁栄していると挨拶しました。岸田総理大臣も、日米同盟という桜の絆はこの地で、インド太平洋で、そして世界各地でさらに太く強くなっていくと応じました。ホワイトハウスに近いポトマック川沿いには桜並木があります。1912年にタフト大統領夫人の要望で当時の東京市の尾崎幸雄市長が送ったのが始まりでした。現在、およそ3800本の桜が植えられていて、毎年春には多くの花見客が訪れています。次のニュースです。天皇皇后両陛下は12日午前、能登半島地震の被災者を見舞うため、東京の羽田空港からの特別機で石川県に入られました。日帰りで石川県穴水町と能登町を巡られます。両陛下による能登半島地震の被災地お見舞いは、3月22日に輪島市と珠洲市を訪問されて以来、2回目となります。この日は両陛下が羽田空港で搭乗された特別機にエンジンの不具合が見つかり、離陸前に引き返すトラブルがありました。両陛下は予備機に乗り換え、予定よりおよそ1時間遅れて出発されました。宮内庁によりますと、両陛下は奥能登地域の被災状況に心を痛め、他の地域でのお見舞いも望まれていたということです。訪問先は宮内庁と石川県が調整して決定したといいます。次のニュースです。ダイハツ工業は11日、自動車の認証試験の不正を受けて停止している大阪府池田市の本社工場の生産を5月7日に再開すると発表しました。去年12月下旬以来、およそ4ヶ月半ぶりに、自動車を組み立てる国内4工場すべてで生産が再開されます。本社工場では、親会社のトヨタ自動車向けを含む軽自動車、コペンを生産しています。工場停止前に完成していた車両は、4月15日から出荷を始めます。大分県中津市の大分工場では、5月6日から軽自動車、タフトの生産を再開します。これにより、生産台数は通常の9割ほどまで回復するということです。 国内で手掛ける24車種のうち生産再開のめどが立っていないのは軽自動車、ムーブキャンバスのほか、乗用車、ロッキーとトヨタ自動車に供給する、ライズのハイブリッド車の3車種となります。ダイハツは国土交通省が出荷停止指示を解除したことを受け、2月に京都工場と大分工場、3月に滋賀工場の稼働を再開していました。次のニュースです。イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザのイスラム主義組織ハマスの政治部門トップ、ハニヤ氏の息子3人を殺害したことについて、イスラエルのネットメディア、ワラは、ネタニヤフ首相が事前に報告を受けていなかったと伝えました。イスラエル軍は情報機関シンベット、安全保障局などと連携して息子らの居場所を突き止めたと発表しましたが、ガラント国防省にも知らされていなかったということです。ハニヤ氏の息子の殺害で、エジプトで再び始まった戦闘休止人質解放交渉への影響が懸念されています。ハニヤ氏はロイター通信に、交渉成立を目指していると述べる一方、停戦やイスラエル軍のガザからの完全撤退の要求にイスラエル側から回答がないとしていることから、交渉の難航は続きそうです。イスラエル軍は11日、イスラエルからガザ北部に人道支援物資を搬入するルートが開設され、将来は1日平均500台のトラックがガザに入ると発表しました。アメリカ政府などが求める人道支援の一環とみられます。イスラエル軍はガザ北部やガザ中部でハマス掃討作戦を継続していて、11日にはハマスの資金調達を担う幹部を殺害したことを明らかにしました。次のニュースです。子ども家庭庁は12日、入院する子どもの世話を家族が泊まり込みで行う、付き添い入院に関する実態調査の結果を公表しました。入院する際におよそ4割の医療機関が付き添いを家族に要請している実態が明らかになりました。調査は、全国の医療機関およそ350施設にアンケートなどで実施しました。43.6% が子供の病状を勘案し、基本的に付き添いをお願いしていると回答し、家族の付き添いが難しいため、入院できなかったり、転院を調整したりしたケースも確認されました。付き添いを要請する理由として、子供の年齢が小さいことを挙げた施設が多く見られました。8割以上の医療機関が寝具を貸与していて、宿泊施設と連携し、院外で就寝できる仕組みを整えている例もありました。公的医療保険制度では、患者の年齢を問わず、入院中の看護は看護師らが担うものとされています。制度上、家族の付き添いは任意ですが、付き添い入院によってケアが長期にわたり、体調を崩す例が多いことなどが問題になっています。政府は6月から新たな診療報酬を適用し、保育士らの手厚い配置を医療機関に促すなどして、家族をサポートする体制を整えます。次のニュースです。アメリカの SNS 大手インスタグラムは11日、18歳未満の利用者に対し、性的な画像の送受信を防ぐ措置を試験導入すると発表しました。子供に性的な画像を送らせた後、画像を拡散させないことの見返りに金銭などを脅し取ろうとする、セクストーションの被害から子供を守るのが狙いです。利用者同士が直接やり取りするダイレクトメッセージ機能での画像の送受信が対象となります。裸などが含まれる画像を送信しようとすると、画像にぼかしが入るとともに、警告文が表示されます。性的な画像を受信した際は、自動でぼかしが入ります。また、セクストーションに関与していると認識されたアカウントは削除されます。新機能は数週間以内にアメリカで導入され、数ヶ月以内に全世界でも導入となります。Facebook も今年に入り、16歳未満の利用者に対するダイレクトメッセージ機能の制限を始めました。次のニュースです。去年、裁判員を務めた18歳と19歳は26人で、全体の 0.5% にとどまっていたことが最高裁判所の調査で分かりました。 裁判員裁判は去年から18歳と19歳の有権者が審理に参加できるようになり、この年齢の参加規模が初めて明らかになりました。専門家は若い世代が参加しやすい環境整備が必要だと指摘しています。裁判員裁判は5月で導入から15年を迎えます。おととし4月の改正少年法の施行に伴い、裁判員に選ばれる年齢は導入時の20歳以上から18歳以上に引き下げられました。選定の手続き上、去年から実際に裁判員になることが可能になりました。最高裁判所は制度の運用実態などを把握するため、裁判員を経験した人に年代などを問うアンケートを実施していて、去年は経験者およそ4714人の 95.9% に当たる4525人が回答しました。18歳と19歳の回答者は26人で、全体に占める割合は 0.5% でした。次のニュースです。プロスキーヤーで冒険家の三浦雄一郎さんが11日、生まれ故郷の青森市で八甲田山系の山岳スキーにチャレンジしました。病気で今も手足に痺れが残りますが、およそ3600メートルのコースを5時間ほどで滑り終えると、父親に連れられ、子供の頃から来ていたふるさとの山。くたくたになったが大満足と笑顔を見せました。11日は好天のもと、八甲田ロープウェイの山頂公園駅から山へ入り、ロープによる補助を受けながら自らの足で斜面をスイスイと滑走しました。途中、チェアスキーも使って滑り切りました。三浦さんは2020年、首の後ろに腫瘍ができた影響で一時寝たきりとなりましたが、リハビリに励み、去年には富士山登頂を果たすなど挑戦を続けています。次のニュースです。アメリカ大リーグドジャースの大谷翔平選手の元通訳、水原一平氏の違法賭博疑惑で、アメリカ連邦検察は11日午前、ロサンゼルスで記者会見を開き、大谷選手の預金口座から1600万ドル、日本円でおよそ24億5000万円以上を不正送金した銀行詐欺容疑で訴追したと発表しました。捜査を取り仕切るマーティン・エストラーダ連邦検事はこの日、ロサンゼルスで開いた記者会見で、この事件で大谷選手は被害者とみなされると述べました。訴状などによりますと、水原氏は違法な賭博行為で得た借金を返済するため、大谷選手の許可なく、銀行を騙して多額の不正送金を行った罪に問われています。水原氏は2018年、大谷選手がエンゼルスに移籍するためにアメリカに渡った際に、大谷選手の預金口座を開設するのを手伝いました。大谷選手以外で預金口座にアクセスできるのは、水原氏一人だったとみられ、水原氏は大谷選手の預金口座の連絡先情報を自身の連絡先に変更した上で、大谷選手本人と偽って銀行に電話をかけ、電信送金を許可するよう銀行員を騙しました。一方、捜査当局は、大谷選手が水原氏の違法賭博や借金に関与していたことを示唆する証拠はないと判断しました。以上、本日のニュースをお届けしました。